皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第229回目。本日の放送は前回のヘンリーさんからのご紹介で奈良さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは奈良さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週のヘンリーさんからのご紹介ということで奈良さんに、メッセージがあります。奈良さんへ、コロナが終わったらぜひ飲んでください、だそうです。
あ、そうですね。あのヘンリーさんとはもうなんか飲むところで会うともう物販の話も何にも関係なしに楽しく飲んでますね。はい、いまだに3回ほど会ってるんですけど、いまだに何やってる人だか分からない
です。いつの間にか奈良さんが隣にいて、ヘンリーさんが隣にいてみたいな。
そうですね。
飲み会やると。
はい。
なるほど。はい。
もう、なんて言ったらいいんですかね。彼は本当にすごいですね。
ね、面白いことやったもんね、いろいろね。
いろんなの隙間をこう、ね。
あ、そうそうそう。
逆手にとって、やるのがすごい上手い感じはします。はい。
そうそうそう。やっぱ人のやってないことをね、うまくこう、やってってるっていう感じが。はい、まあ先週の、はい、物販ラジオでもいろいろそういうお話ししていただきましたけど。
はい。
はい、じゃあ一つ今日は奈良さんよろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、まず奈良さん、今日どこにいらっしゃるんですか、これ。
あ、これハワイですね。
あの、ズームで今これ録音してるんですけど、奈良さんが背景をね、ハワイの背景にしたんで、これちょっとラジオは音声のみなんで、奈良さんこの背景はちょっと出ないんですけど、ご了承ください。
はい。わかりました。
雰囲気だけハワイで。
雰囲気だけで、はい。
じゃあ奈良さんまず自己紹介からお願いします。
はい、福島県で、物販、EC の物販してます、株式会社、東北ひろやの代表の、奈良大輔と申します。
はい、
はい、物販歴は、2007年からアマゾン開始して、2008年にまあもともと背取りですね。本が好きだったので、2007年から本を売り始めて、そしたらうちの会社食品の卸会社じゃないかっていうことで、まあ、2008年から食品を販売を開始してます。
はいはいはい、
で、今ずっと、まあ、こんな感じではやってます。で、本の方に関しては、まあ、2015年には辞めました。
あ、今全くやってないんですね。
今は全くやってないです。
あ、はい、何年か前は奈良さんに会社に遊びに行った時に本ちょっとありましたもんね。あれはも
う
ない感じですか。
あれはちょっと裏技がありまして。
裏技があったんですか。
ちょっとアマゾンの隙をつくというヘンリーさんみたいなことをやってて、結構美味しかったんですけど、
あ、はいはいはいはい、
それがちょっと規約の改正で、まあ、2014年ぐらいに、変わって、はいはい、そこからこうちょっとできなくなっちゃったので、まあ、やってもそんなに利益出ないなっていうことで、まあ、2015年に辞めた
っていう。辞めちゃったのね。
はい、はい、
そう、奈良さんよくその奈良さんとね、私の会社っていうのは非常に近い、同じ郡山市内なんで、はい、よくちょいちょい奈良さんが遊びに来てくれたり、はい、私が遊びに行ったりみたいな、ね、
はい、
そんな感じで普段から交流してさせていただいてるんですけど、
はい、
いつもお世話になっております。
いえ。
で、奈良さんよくその話出るのが、その背取りの話がよくされるんですけど、はい、結構その昔はね、背取りでかなり稼いでたんでしょ？
背取り、まあ なんつったらいいですかね、第一世代、第二世代ぐらいなんでしょうね。第一世代の人が、だいたいアマゾンが書籍とかを、一般の人が扱えるようになったのが2005年ぐらいなんですかね。
はい。
その頃一番やった人が美味しいんですよ。
はい。
アマゾンが上陸して自分だけで売ってて、それが2004年か5年頃から今度、外部の人も出品していいですよっていう話になった頃の人たちが、まあ、第一世代みたいな。
はい。
で、自分は2007年頃なんで、第二世代みたいな感じ。まあ、東京の方はかなり、瀬戸利の人がかなりあるんですけど、地方の方はまだ、
今日はね、
ちょっとまだ、なんていうんですか、目立たないというか。
はい。
で、カゴにもう、ね、ブックオフ行くともうカゴに、バンバンもう、ね、10カゴ、20カゴ。ブックオフ店員が喜んでカウンターまで持ってきますよね。
セドリ
時代
だったんで。なんか、奈良さん、昔はそうだったってね、よく話聞きますけども。で、その頃は、あれでしょ、ビームセドリなんかじゃないんでしょ。
いや、私、結局、卸会社やってた時に、もう、バーコードリーダー使っての発注とかやってたので、これ、バーコードリーダー使えば、もっと早くできるんじゃないっていうことで、私は早かった方なんです。
じゃあ、走りだ、本当に。
ちょうど、ちょっとまた全然違うんですけど、一人なんていうんですか、情報教材で紹介してた方もいたんですけど、それと大体ほぼ同じぐらいには使い始めました。
じゃあ誰に教えてもらったわけでもなく、もうビームセドリはもう自分で、あ、これ利用できんなみたいな感じで。
まあツールも出てき始めた頃だったんで、買ってやりましたね。
へ
え。でよくピッピッピッピッやってるともうザーンって前頭ですから。
うんうんうん、
ってやってると、お客さんが、何やってるんですかってよく聞かれるんですけど、在庫のチェックですって
店員のふりして。
棚卸ししてます。
店員のふりして。
はい。
あ、そうなんだ。
はい。
その頃は、そうですよね。やってる人いないから、稼ぎましたよね。
そうですね、ちょっと、お店が閉店するっていうのがあって、
閉店セール。
閉店セールあった時に、まあ、ビームもやってましたけど、だんだん覚えていくんですよね。
わかるわかる。
が売れるのか
って。
で、閉店セールの時に、まあ、並んで、セドリやって、もうマトリックス状態。もう右から左から、こう、カゴを真ん中に置いて、シュッシュッシュッシュッシュッ取ってたんですよ。そしたら他の背取りの人がもうダメだっつって帰っていったっていう話が、
後
日なんで、後から、あれ、奈良さんですよね、みたいな。もう閉店セールのお店のカゴがなくなっちゃって、僕ともう一人で独占しちゃって、もうカゴがないっていう騒ぎ始めて、大変だったってことはありますけどね。
え、それで、カゴがないぐらいに仕入れて、その時の仕入れの代金でどのぐらいになったんですか？
あの時何歩だっただろう。とっても、でも40万ぐらいじゃないですか、本。いいやつだけ取りましたから。
はい。で、それを背取ってきて、会社に持ってきて、ラベル剥がして FBA 発
送。そうですね。また別な人にやらせて。
うん、そっちの、なんだ、専任の人っていうのか。
そう。
会社の。
いや、結局、卸の会社、食品の卸の会社って、やっぱバブル崩壊して、1993年を崩壊して、で、大体2008年にリーマンとかあったりして、あとはやっぱ大手の、スーパーさん。とかが出てきたりとかして、まあ地方の問屋さんって結構やっぱ大変だったんです
よ。大変ですよね。
で、うちの親父が会社やってて、まあ社員はまあ給料早かったんですけど、なんか自分がもらう給料遅かったんですよ。あれ、給料遅いなって話になって、
もらえね。
これ困んなと思って、で、自分でまあやり始めたんですけど、
買ってくしかないな。
本売れるんだと。 で、やり始めてたら、やっぱ、うん、やっぱ利益が、
うん。
月100万ぐらい出てて、
はいはいはいはい。
うん、で、それは、じゃあこれ、まあ会社の一部にしちゃえと。
ああ、会社の事業もちょっと。
で、やり始めたんですよ、ね。
だって、奈良さん、その、自分の給料は、背取りで稼いでたって聞きましたもんね、
今。そうですね。背取りで稼いでたっていうこともありますし、うんうんうん。で、あと、まあ、さっきの話じゃないですけど、2015年まで、
うん、
まあ、あの、まあ、あんまり今やってる人いないから、あれだと思うんですけど、
うんうん、
ね、なんつったらいいかな。あの、自由価格本ってあるんですよ。
え？自由？
自由価格本。あの、バーゲンブック本っていうやつです。
バーゲンブック本？
ね、バーゲンブック本って言え
ば。バーゲンブック？ん？
はい、バーゲンブック。
ほうほうほう。よくわかる。
あの、バーゲンブックって、要は、普通本屋さんに並んだ本が、売れないと、返品しますよね。
うん、
卸屋さんとか書籍会社に、本屋さんに返しますよね。で、それを返した本を結局焼却し、今まで焼却してたみたいなんですよ、ずっと前。捨ててたんです。それはもったいないということで、公正取引委員会の方で、その、ある程度認められた本に関しては、自分たちで自由な値段つけてもう一回売ってい
い。ああ、安売りしていいんだ。
そうそうそうそう。
ああ。
で、本って、結局、守られてるんですよ、値段が、定価が。
うん、定価がね。
なんでっつったら、結局、その、医学書とか、ああいう大切な、その、本を、出版してる本屋さんってちっちゃいんですよ。
はいはいはい。
出版会社って。
はいはいはい、はい。
で、それが値段競争になっちゃうと、もう、利益取れなくなっちゃって、潰れちゃったら、医者が育たないんじゃないですか。
ああ。
お医者さんとか。
はいはいはい。はいはい。
だから本ってこう、うん、そういう、なんていうか、
ね、
文化を守るっていうのがあって、
うんうんうん、
ただその半、安く仕入れられる本が出てくるんですよ。
なるほど。そうは言っても。
で、
うんうん、
で、2000何年頃かな、2008年、
うん、
8年、9年頃に、
うん、
背取り100人オフ会っていうのがあったんです
よ。すごいね。100人集めたん
で、全国の、まあ、背取りですごいいっぱい売ってる人たちが、
うん、
銀座かどっかに集結したのかな。
銀座？
忘れちゃいましたけど。
うんうん。
そんで、まあ、どんちゃん騒ぎしたっていうだけのことなんですけど、そこでたまたま自由価格本っていうのがあるんだよと。
ああ、情報聞いたんだ、そこで。
そう。で、そして、ね、パンフレットみたいなのもあったんですよ。
うんうんうん。
でも、今の、その、まあ今、の、まあ、背取りの走りの人たちはみんな故障組合とか、
うん、
そっち行ってるんですけど、
うん、
まあ、その人たちからすると、この価格本って売れないよ。美味しくないよ。って話はしてたんですよ。
出たんだ。はんはんはん、
うん、でも、その中でも自分は逆に、そこからリサーチして、売れそうな本だけ
買って、はいはい、ピ
ックアップ、うん、それをアマゾンで、こう自由価格本ってあるんですけど、
うん、
新品で売っていいんですかと。
はいはいはいはい。
確認したら、
うん、
新品で OK です
と。なるほど。他の人は中古しか売れないと思ってたのが。
そうそうそうそう。
あー、なるほどね。はいはい。
で、うん、あともう一つ、たまたまその仕入れ先の人が福島の人だったんで、うん、
はいはいはい、
もし本がちょっと汚れてたら、結局戻るわけじゃないですか、
うん、
本屋さんに。
うんうんうんうん、
戻るから、汚れてたら、
うんうん、
返品してもいい、交換してもいいって言ったら、あ、いいよっていうこと
になって。ああ、じゃあ本当良品だけなんだ。
そうそうそう。
へえ。
で、一応新品で売って自由価格本ですけどってこう、一応文言は書くんです。
ああ、書くんだね。
うん。
でも、買う人にしてみたら別に新品だから名乗っていいよね。
いや、本って、本屋さん行くと、例えばあの本欲しいなと思って、
うん。うん、
でも、次回買おうと思うと、なくなってる場合が多いんですよね。
うんうんうんうん、
2週間ぐらい経つと、あれ俺買いたかった本ないな。だからやっぱりそうすると、どうしてもやっぱ多少ね、
うんうん、
そういう自由価格本だって、買う人は買うんですよね、うん。
なるほどね。
そうすると、何が起こるかっていうと、だいたい倍価の2掛けで仕入れられるんですよ。
はぁ。
1000円のやつが200円で仕入れて、
は
そうすると1000円で売れるんですよ。
めちゃくちゃ利益取れるじゃないですか。
そうそうそう。 そうなんです。セドリと違って、
うん、
そこそこあるんですよ、こう在庫が。
あ、同じ商品がね。
そうそうそう。
ああ、要はまあ多少の縦積みはできると、その商品で。
そうなんです。
ああ、なるほどね。
で、それが、やっぱり、で、その問屋さんに全部集まるから、
うんうん、
その自由価格本を集めてる問屋さんに。
うんうん。
だからそれがやっぱ何千種類いったんですよ。
はあ。なるほど、ね。
それを、会社でパートさんにリサーチさせて、本を仕入れて売って、リサーチさせてほしい。
なるほど。
電脳セドリみたいなもんです。
なるほどね。
うん。
だって、要は新品だから、ね、値札を剥がす必要もないし。
そうです。
検品もね、する必要もないし、ほとんど検品する必要もないし。
まあ、そうですね、はい。
ねえ。で、アマゾンのシールを貼って出せばいいんだもんね、あと。
そうですね、はい。
楽だよね。
楽でした。
楽でしたね、それね。
それはずーっとやってて、まあ、うん、パートさん二人雇って回して、最高で月300万ぐらい利益出てたのかな。
すごいじゃないですか。
はい。ただ、それがね、15年に、確か自由価格本は中古本で売ってくださいって言われると。
あ、そうなっちゃったんですね。そうなっちゃったんだ、規約で。
はいはい。
そっか、奈良さんがあんまりにも儲けすぎちゃったから、そういう規約が変わっちゃったんだね。
いや、やっぱりどうしても、うん、まあどうなんでしょうね、やっぱ、
うん、
うちだけじゃなかったので、何社かいたので、
はいはいはいはい、はい。
そこでやっぱり汚れた本とか、
うんうんうん。
チェックしないで、その、出してて、で、やっぱクリームがいっぱい来たんじゃないですか。
ああ、なるほどね、うん。はいはいはい。
うちの場合は汚いっていうか汚れてるやつは、
うんうん、
まあ中古でも出してたんですけど、
なるべく
新品でやってて、
うんうん、
ちょっとあまりにもっていうやつは中古で出してた時もあったんですけど、
うんうんうん、なるほど。
まああとは電子書籍でしょうね、ああいうのとかの。
ああ、なるほどね。
あとは その卸屋さん自体も始めちゃったんで、売りを。
ああ、はいはいはい。だってブックオフだってやってるんだもんね、だって。
はい。
うん。そうそう。
だからそこあたり編で、まあそれは終わりましたけども。
うんうんうん。
まあそん中で、まあ瀬取り期はいろんなのやりましたね。瀬取りの時期は。コンビニ瀬取りとか、
ね。あ、そうそう、コンビニ瀬取り面白いの聞いた、そういえば奈良さんから、前ね。
はい。
うん。
いやみんなね、セドリできないだろうと思うけど、コンビニもできんですよ。
なんだっけ、日食？
そうそうそう、
日食の時、ね。日食の時って言ったよね、奈良さんね。
はい。
何でしたっけ？
太陽を見る偏光グラスっていうんですか、うんうんうんうん。あれがついてる本とかね。
うんうんうん。
あれを500円の本を1500円で売ったりとか。これが売れるんですよ。
ボロ儲けだね。
あれはそうですね、やっぱり。
だって奈良さん、コンビニはしごしたってたもんね、その時ね。
そうですね。うん、もう全部行って、買い集めましたから。いや、たまたまなんつうか、コンビニ寄って、
うん、
ああ、日食なんだ、なんつって、
うん、昔、
ね、天文好きだったな、ね、
うんうんうん、
大少年だったな、みたいな。で、一冊買って、
うんうん、
ちょっとこれアップしてみてって言ったら30分で売れたんですね。うん、ものの30分で。
あ、
アップして。
そうなんだ。
あ、これ30分で売れるってことは、
うん、
これはすごいぞっていう話になって、
うんうん
ね、で、だいたい100個ぐらい書き集めたのかな。
あ、すげえ。
で、
すげえ。600個。
日食が来週の月曜日だったので、
うん、
月曜日までに間に合わないと絶対、暴動起きるなと。レビューが荒れるな。
うんうん。え、何、その時自社出荷だったんですか？
ですね、水曜日と木曜日は自社出荷したんですよ。
ああ。
これはどう考えてもやばいと。
うんうん、
だからもうすぐ Amazon の FBA に送って、
うんうん、
で、まあそれが金曜日土曜日に着いたのかな。 で、なんとか事なきを得たんです
よ。事なきを、ああ、なるほどね。
まあ、コンビニにもあるんだな、みたいな。あの、せどりや
すい。そうそうそう。それ、奈良さんのね、本当に、あの、コンビニせどりできんですよって言われて、何せどったのって言ったら、ね、そういう話、前にされましたけど。
ただ、そうですね。私、FBA が始まる前からやってるんですよね、それがね。
あ、そういうことなんですね。
うん。
2007年ってそのぐらいの時代なんだ。
そうなんですよ。最初あの FBA にやりませんかつってシール配ってましたから。後ろに貼るし、バーコードに貼るシールを無料でくれてたんですよ。
あ、アマゾンで。
アマゾンで。
あ、そういう時代があったんだ。
あったんですよ。そうですね。
あ、その頃は美味しかったんだね、奈良さんね。
うん、そうですね。
ね。
やっぱ、まあでも第一世代の人たち一番美味しかったんですか？ブックオフで100円で仕入れて2000円で売れるぐらいですからね。
だってその、ね、2000、何年だろう。2009年とか10年ぐらいにそういう背取りの教材とかどんどん出始めましたよね。だからね。うん。で、そこから自分も、あ、背取りってなんだろうって、それがきっかけだったんで、はい
うん、そうですね。大体、その時がそういうことをやってましたね。
うん。で、2011年、12年で、まあ私が11年に、2011年脱サラしたんで、その12年かな ?12 年にビームセドリやったんですよね。
は
い、
ああ。
うん。中国輸入と並行してやってたんですよ。
はい。
うん。で、その時がもう最、ライバルがもう増えちゃって。
いやいましたね。
うん。某塾のね、はい、やつで、だいぶ、ね、ブックオフも大変でしたけど。
うん。目もあった人もいます。
うん、そうそうそう、そう。
その頃には自分は逆にもう、うん、なんていうんですか、セドリはもう、
うん、
なんですか、極めたと。セドリ道は終わりだと。
うん、なるほど。時代は終わったと。
それから、いや、時代は終わったわけじゃないですけど、うん、まあ、電動セドリの人とか、あと家電でセドったりする人たちもいましたけど、ね。
はいはいはいはい。
まあ、なんか違うのないかなっていうことで、今度、でも、あらりがあるのがいいなと。
まあね。うん。
で、それで、まあ、ふらふらふらふらしてたら、中国輸入。
うん。
あとは、輸入輸出。
うん。
まあ、ここあたり編で、うん、まあ、なんかあるのかな。
うん。
ってことで、まあ、ヘンリーさんとか。
ああ、はいはいはい。
あったり、あと、大竹さんとか。
はいはいはいはいはい、
うん。
そう、奈良さんとも、某集まりで、東京で初めて会ったんですよね。
そうですね。はい。
うん。そうそうそう。あと、某中国輸入の集まりでしたもんね。
そうですね。うん。某中国輸入。
うん。で、奈良さんが、あ、自分も福島なんですよ、なんて声かけてくれて、なんて言ってね。うん。うんで、そこまででもね、奈良さんね。
はい。
うん。でも奈良さん、中国輸入はやらなかったでしょ？
これは、その結局中国輸入一応商品何品か取ってはみたんですけど、
はいはいはいはい。
まずやっぱり質の部分。
うんうんうん。
まあ結局アリババから取って、
うん、
なんか手袋買ったんだけど、なんかこっち指長いぞとか。あれ、同じ画像なのに、これちょっとあれだぞ。
うんうんうん、
まあ、その安定性、まあ、それはね、うん、皆さん頑張っていろんなことやって、
品質ね。
品質を上げていってる人たちいっぱいいるんですけど、うんうん、まあ、その時はこれではちょっとあれだな、ということと、うんうん、あともう一つは、まあ、仕入れても今度売る能力の部分で、
うんうん、
やっぱり、もっと、その、売り先、売る見せ場をちゃんと作んないと、売り場を作んないとダメだなということで。
要は LP とかね。
そうですね。
うん、
で、そこで、とりあえず一回お休み、今お休み中で、まあ、原点の食品。
はいはいはい。
の方にもっとちゃんと力入れましょうということで、
はいはいはい。
食品の方を今、やってますね。
ねえ、ある旦那さんの主力の食品はね、もうだいぶ売れてるみたいですけども。
そうですね。あれも結 局は、まあ、あれも長いですからね。
うん。だから、本当あれは、だから、奈良さんのね、その会社行って、その、生産する現場ね、見させてもらいましたよ。ちゃんとね、こう、品質管理して、ね、やってる現場でしたけど。
そうですね。あれ、うん、あれも、今やっちゃダメなんですけど、アマゾンで買った人に、サンプルとして送ったんですよ。うんうん、例えば 500g 買ったのに 100g つけて、で、往復はがき入れて、今度このイカにしようと思うんだけど、どうだとか、
あ、なるほどね。
原料ね。
アンケート取ったら、それで。
そうそうそう。元は今やばいダメですけど。やっぱタダでもらえるから、答えてくれるんですよね。
あ、なるほどね。
これはちょっとダメだね、とか。
なるほどね。どのぐらい集まったんですか、その時。件数
で。結構100ぐらいやって、50ぐらい来ましたね。やっぱみんな。
半分来るんだ。
うん、半分ぐらい来たと思いましたよ、確か。うん、
すごくないですか、その半分も来るって、でも。
うん、まあ、ただでもらってるし、往復はがきだから、別に自分をお金かからないわけだし。まあ、それで意見聞きながら、まあ。
それで市場調査をしたわけだ。奈良さんの牛に。
まあ、そうですね。試しにやってみるか。
なるほど。
まあ、ただやっぱ食品は、あらりはないですからね。誰でしたっけ、池田さんでしたっけ、
あ、池田さん。
そうそうそう。そう、出てた池田さんも出てきたし。
うん。池田さん、あらり低いですって言ってましたけどね。
まあ、その分リピーターっていうのがあるんですけど、結局食品って美味しいなって言ったらまた買おう。リピーターの部分があるんですけど、ただリピーターもやっぱ美味しくなければ、リピーターにならないですから。
そうですよね。
はい。だ、結構大変ですよ。
はいはいはい。
食品っていうのは。やたら詳しくなりますから、お客さんの方が。あれ、この前食べた
の。お客さんの方が詳しくなるんだ。
そうっす。うちらも一応チェックはしてんですよ。原料入ってきたらこう食べてみたりとかして。これちょっとあれだなとか。
前の味とちょっと違うなとか。
そうです。前の4回買ってるんですけど、前の味とちょっと違うんですけど。はぁ、あ、みたいな。あります。うちら変わんないんだけどな。っていうぐらい、難しいです。
まあなるほどね。でもそこの味を安定させるっていうのは、
いや、そうです。一番なんていうんですか、野菜とか、ああいうのをやって失敗するのは、結局、味を安定させるのが難しくて、まあ、要は生産数量も、年によって違うじゃないですか。
だって、今、
美味しい。
ね、そうそうそう、今の時期、夏野菜これから出てくるけど、ね、ナスだってさ、今の時期取れるナスとさ、秋に取れるナスの味って違うからね。
そうなんです。
で、
秋に食べたりしたりすると、
うん、
いや、去年の秋に食べた茄子は美味しかったんだけど、今回のは、って言われちゃうんです。
でもそれはちょっとな。
いや、それがね、
やっぱ来るんですか？
ポテトチップスと同じだと、感覚で来るんで、毎回食べるポテトチップスと同じ味だと思っちゃうんで、なかなか難しい。
なるほどね。食品はそういうことが起こるんだ。
そうですね。あとはまあ、最初は、最初2008年頃やってた頃は、もうとりあえず数打ち当たるだろうと。商品バンバンアップしたんですよ。
ああ、ネットに。
そうです。
あ、まあ、
その一つのカテゴリーに400アイテムぐらいアップしたんですよ。
いや、上げましたね。
そしたら全然売れなかったです。
それは、自社出荷の対応でやってたんですか？
そうですね、自社出荷対応
で。
うちの倉庫にある在庫を片っ端からアップした。
片っ端から上げたんだ。
したら、カテゴリーの中で一番ナンバーワンになって、いつの間にかうちのブランド名になってましたよ、
ね。そうなんだ。うん、それは、なんで売れなかったんですか、奈良さんでも。
いや、だからやっぱりそれは結局、せどりと同じですよね。せどりは、売れる商品をせどるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だ 売れる商品か売れない商品かって、とりあえずただ出しただけなので、だから売れない商品ばっかりって感じなんでしょうね。
あなるほどね。
だから今は、その売れる商品っていうのはどういうのなのかっていうのを食品の方にこう、転化してやって
ます。じゃあ今は、その、なんだ、ただアップするだけじゃなくて、いろいろこう、
そうですね。
狙いを定めて。
そうですね、狙い定めて、あとは、うちの強みは、OEM。
うん、
OEM というか、まあ、OEM が、まあ、最短で0日、
あ、その日で作っちゃうんだ
その日で作っちゃう、原料さえあれば
原料さえあればね、
はい、
あ
原料と、まあ、製品カルテがあれば、
はいはいはい、
もう極端なし、その日のでアップできるっていう。
そうか、奈良さんとこパッケージまでやっちゃうもんね。
そうです、
そうだわ、
もともとバッカー屋なので、
あの機械だったらその日に作れちゃうね。
はい。
なるほど。じゃあもう、なんかこう、ひらめいたものは、じゃあちょっとこれで OEM 作ってみようか、みたいな。
そうですね。OEM っていうか、なんていうのか、まあ、ね、形だけ変えて
る。形だ、そうだよね。だから、それこそさ、ポテトチップスばらしてさ、パッケージにすることもできるわけじゃない？
まあ、ただ、まあ、あれがありますけどね、いろんな、その、生産のあれとか、その、許可とかいろいろ。
まあ、その辺、まあ、クリアできる商品っていうのかな。あんまり影響のない商品っていうのかな。
は
い、
そうですね、はい。
そういうのはできるんだもんね、そしたら。
はい。
今までその、ネットに出したその OEM の食品ってどのぐらいあるんですか？はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。